今日は、エペソへの伝道ということで3つのことでお話ししていきたいと思います。1つ目が協力者、伝道の協力者が与えられたということです。18章の18節で、パウロはなおしばらく滞在してから兄弟たちに別れを告げてシリアへ向けて船で出発した。プリスキラとアキラも同行したとあります。ここはコリントを出発したということです。先週までのコリント伝道からそこの伝道を得て、そこを出発します。でその時プリスキラとアキラも同行していたということです。プリスキラとアキラという言い方なんですけども、初めて会った時はアキラとプリスキラなんですね。つまりアキラの方がご主人でプリスキラの方が奥さんです。でそれが逆転してるんですね。プリスキラとアキラというふうに、ということはですね、どうも奥さんの方がこの夫婦の間では、主導権があったようなんですね。奥さんが引っ張っていった、そのようなご夫妻だと思います。そして19節見ますと、彼らがエペソに着くとパウロは2人を残し自分だけ街道に入ってユダヤ人たちと論じ合ったとあります。そして、ですね、ここでですね、このプリスキラとアクラの2人はエペソに残ります。エペソに残ってパウロはそこから、また出ていきます。そして22節ですね、それからカイサリアに上陸してエルサレムに登り教会に挨拶してからアンティオキアに下っていった。これが第2回伝道旅行の終わりなんです。パウロはアンティオキアの教会から使わされていますので、また第2回の伝道旅行が終わって、アンティオキアの教会に帰っていった。これで第2回伝道旅行が終わります。でその時にコリントから帰る時にエペソに寄りますけれども、そこにプリスキラとアキラというこの夫婦を残していくんですね。で、23節にパウロはアンティオキアにしばらく滞在した後また出発しガラティアの地方や、フリギュアを次々に巡って全ての弟子たちを力づけた。ここから第3回伝道旅行が始まります。だから第2回伝道旅行と第3回伝道旅行というのはこの22節23節の間で、これまでが第2回ですよ、これが第3回ですよということになっていくわけですね。本当だったらなんか聖書でこうテーマがあると第2回伝道旅行でこれで終わり、第3回伝道旅行っていうふうにこう書いてくれたら分かりやすいんですけども、聖書はさっと流してます。これから第3回の伝道旅行が始まるわけですね。でパウロは旅をしていく、そしてエペソに向かっていくんですけれども、まだパウロがエペソに着く前に、24節から、さてアレキサンドリア生まれでアポロという名の雄弁なユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。この人は主の道について教えを受け霊に燃えてイエスのことを正確に語ったり教えたりしていたが、ヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は街道で大胆に語り始めた。それを聞いたプリスキラとアキラは彼を脇に呼んで神の道をもっと正確に説明したという記事があります。このパウロがいなかった間のエペソにアポロという人が来るんですね。この人はアレキサンドリア生まれ、エジプトのエジプトにありますアレキサンドリアという町です。ここはアレキサンドリアという町では70人訳聖書というのができます。旧約聖書をヘブル語からギリシャ語に翻訳したそれが70人訳聖書というのがあります。でアレキサンドリア生まれなのでそういう聖書を知っていたのかもしれません。そこでイエス様のこととかですね、そういうことを彼は信じていったんだと思います。 で、その人がエペソに来てですね、この人は雄弁家で大胆に語るんですね。大胆に神様のことを語ります。ところがですね、まだ彼はイエス様を信じてはいるんですけど、バプテスマのヨハネのバプテスマしか知らなかった。それでバプテスマのヨハネ、後でちょっと出てくるのでこの違い言いますけれども、それでこのプリスキラとアキラは、この人がまだ正確に信仰が分かってないので、それでこの人にですね教えるんですね。もっと正確な道を教えるんです。プリスキラとアキラというのは伝道者ではありません。宣教師でもありません。パウロがコリントに来た時に、コリントでこの傷ついてきたパウロを共に慰めてあげた人です。でもこの夫婦はそこでパウロをですね、自分の家に住まわせて、でパウロの伝道を助けていったんだと思います。それでパウロは自分がこのコリントを去っていく時に、この夫婦も一緒にということで連れていくわけですね。でエペソに残して、自分はエルサレム、アンティオキアに帰り、またエペソに来るんですけども、それまでの間この夫婦はエペソに残っていくわけですね。でそこでエペソでまだ教会はできてなかったと思います。ただそこで、まあ、信じていた人たちの中で彼らは働いていったんだと思います。そこにこのアポロという人が来るんですね。でこのアポロという人は非常に雄弁でイエス様のことを語るんですけれども、まず正確さがなかった時にアポロを呼んでもっと正確に教えるんですね。この教える力どこにあったか、教える知恵がどこにあったかというと、やはりパウロと共に生活したということで、パウロからいろいろと教えてもらったと思うんです。でその教えてもらったことを今度はこの二人はアポロに伝えていくんですね。だから伝道ではないんですけれども、この信仰を伝えるっていう意味でとても大切な役目をした人たちなんです。そして教会を励ますという意味でもこの二人は大変大きな働きをしてきました。ですからパウロがこういろんなところを伝道していくんですけれども、でもこのパウロを助けていくのは同じ伝道者だけではないんですね。教会にいる本当に普通の教会員がパウロから教えを聞いて、その聞いた教えを他の人にこう伝えていく、その働きをしていくわけですね。これはとても大切な働きです。日曜学校伝道もそうだと思うんですよ。話を聞いた人が今度その信仰を他の人に伝えていく、これはもちろん牧師とか伝道師の働きでもありますが、でも皆さんは普通の信徒としてこの教師として教えていくわけです。私たちが教えてもらったこと、これを他の人に伝えるということは大きな働きがあります。そこに教会の成長もあります。で実はこの2人はですね、ごめんなさい、このことによってですね、27節から見ていきますと、アポロはアカイアに渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし、彼を歓迎してくれるようにと弟子たちに手紙を書いた。彼はそこに着くと恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。聖書によってイエスがキリストであることを証明し、人々の前で力強くユダヤ人たちを論破したからであるとあります。ここでこのアカイアに渡りたいと思っていたという、これはコリントですね。彼はコリントに行きます。でそこで彼は大胆にまた語っていくことができます。でもこのアポロをですね、力づけて彼をですね正しい信仰に導いた、その背後にはこのプリスキラとアキラという、この二人ので、この二人の夫婦の祈りと教えがあったからです。だからこのアポロはもっと大きな働きをすることができたんですね。ですからその背後にこのプリスキラとアキラという夫婦がいたことということを忘れてはならないと思います。でこの夫婦はですね、ローマ書のローマ人への手紙の、16章の3節と4節見ますと、ローマ人への手紙の16章の3節と4節、 この時にプリスキラとアキラはエペソからローマに行ってたんですね。でパウロがこのローマ人への手紙を書いた時に最後の挨拶でですね、16章の3節にキリストイエスにある私の同労者プリスカとアキラによろしく伝えてください、二人は私の命を救うために自分の命を危険にさらしてくれました、彼らには私だけでなく異邦人のすべての教会も感謝しています。この夫婦はアポロを力づけただけではなくてパウロのために自分の命の危険さえ顧みなかったですね。で、多分これエペソでの出来事ではないかと言われています。この後迫害が起こってきますけども、そのパウロへの、そのすごい騒動があってですね、パウロも危なかったんですけども、その時にこのプリスキラとアキラが自分の命をかけてパウロを守っていくんですね。でこういう同労者がパウロにはいたということです。だから共に働く、そしてパウロから教えを聞き、またパウロと共に働き、でそういう人がですねパウロによってまた用いられ、そしてアポロを教え、またパウロの命さえも救っていく、こういう同労者がいたんですね。一番目にはパウロがエペソで伝道していくときにこういう夫婦が与えられていたということが言えます。二番目に聖霊の働きがあります。19章の19章の1節からですけれども、19章の1節からいきますと、アポロがコリントにいた時のことであった。パウロは内陸の地方を通ってエペソに下り、何人かの弟子たちに出会った。彼らに信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊がおられるのかどうか聞いたこともありませんと答えた。それではどのようなバプテスマを受けたのですかと尋ねると、彼らはヨハネのバプテスマですと答えた。そこでパウロは言った。ヨハネは自分の後に来られる方、すなわちイエスを信じるように人々に告げ、悔い改めのバプテスマを授けたのです。これを聞いた彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置くと聖霊が彼らに臨み、彼らは異言を語ったり予言をしたりした。その人たちは全員で12人ほどであったということです。エペソに来た時にここに12人の弟子たちがいたんですね。でも彼らは正確な、まだ彼らも同じだったんです。アポロと同じだったんです。ヨハネのバプテスマしか知らなかったとあります。でヨハネのバプテスマというのは何かというと、悔い改めのバプテスマです。罪を悔い改めます。罪を、私は神様の前に自分が罪人である、それが分かる、信じるので、その罪を悔い改めますだけなんですね。まだそこまでなんです。でイエス様はバプテスマのヨハネの後に来られますから、その後に来て、そしてその罪を悔い改めて、その罪を許してくださったわけですね。まだそこまで言ってなかったわけです。バプテスマのヨハネが出た時、まだイエス様が交渉外に入られる時です。そしてヨハネはこれから救い主が来られる、メシアが来られる、だからあなた方の心をまっすぐにしなさい、あなた方の心を神様に向けなさい、そのためにあなたの罪を悔い改めなさい、そこまでなんですね。罪を悔い改めますというところまでなんですね。でもどんなに罪を悔い改めても本当の救いはまだありません。本当の救いはイエス様が十字架にかかって私のために死んでくださり、蘇ってくださったということを信じるバプテスマです。だから私たちのバプテスマの意味は、このバプテスマプールに全身を浸して、罪深い私は主と共に葬られました、そしてまた起き上がることによって新しいものとして蘇ったイエス様と共に私も蘇りますということで、死んでまた蘇るということを意味するわけですね。イエス様を信じたバプテスマっていうのは。で彼らそこまで言ってないんです。バプテスマのヨハネのバプテスマですから、悔い改めるしかなかったんですね。罪は示されて私は罪人だと、そこまでならばまだ救いがないんですね。救いはそれを許すというところまで来ます。そこまで言ってなかったんです。で彼らは それを初めて聞いたんですね。それでイエス様の名によってバプテスマを受けた時に聖霊を受けることができた。聖霊のことなんか何も知らなかったんですね。聖霊を受けた時に彼らはここで本当に聖霊を受けたというその証拠として異言を語ったり予言をしたりしました。これは聖霊を受けたという印でした。この時代のですよ。私たちは異言語ってないしとかそんなこと関係ありません。今は違います。この時代の話です。で、この12人がやがてエペソの教会の基礎となって教会を作り上げていく人たちになります。で、やはり聖霊を受けてないと本当の力は発揮できないんですね。聖霊を受けてないとどうしても私たちは人間的なもので考え、人間的な行動をしようとします。ここはやっぱり大きな違いだと思うんです。聖霊を受けるということと聖霊を受けてないということは大きな違いがあります。聖霊を受けてないと私たちは自分で考え、自分で行動し、自分の力に頼らないといけなくなります。でも聖霊を受けたならば私たちは神様の力によって、聖霊の力によって教えられ行動していくことができます。そこは大きな違いです。ある先生が聖霊を受けていると受けてないの違いというね、面白い、ちょっと例え話をしてたんですけども、皆さんは坂道こうあるところを自転車で登ったらきついでしょ。そこの坂道でもちょっときついような感じしますね。私もこの頃自転車には乗ったことがないんで分かりませんけど、確か自転車乗ってこう坂道を登るときってのは本当にきついですね。でもそこにエンジンをつけたらどうですか。エンジンをつけたらブーッと登っていくでしょ。これが聖霊を受けている受けてないとの違いですよっていう先生がいたんですね。ああ面白い例えだなと思って聞いておりました。もちろん自分たちは聖霊を受けたら何もしないでも簡単に登れるっていうことではないんですけども、まず聖霊に祈ることができます。聖霊に助けてもらうことができます。聖霊に満たされた時に私たちは本当の喜びに満たされます。喜びっていうのは楽しい楽しいということではなくて、どんな苦しみの時にあっても主は私と共におられるという自覚を持つことができます。やはり聖霊、でも聖霊を受けてでも聖霊に満たされると満たされてないとは違います。聖霊を受けたら、せっかく聖霊を受けたならば、この聖霊に満たされて私たちは信仰生活を守るということが大切になってきます。聖霊に聞く、聖霊に、主よどうぞ私を聖霊に満たしてください。そのためには罪を悔い改め告白して、そしてまた全てを主に委ねていくという、その本当に信仰が大切になってくると思います。不信仰にならないようにということですね。私たちはせっかく神様をうちにいただいているならば、そのイエス様に祈る、聖霊に祈るということが大切です。聖霊をせっかくいただいているのに何かこうした時に祈らないとか、もう自分たちだけでどうかしようとしていくというところには、本当に自転車でこう自分の力でこの坂道を登るようなものなのかもしれません。でも本当に祈って、主を助けてくださいと祈りながら、主はあなたに全て委ねます、あなたがどうぞこのことを導いてくださいと祈り続けるところに、本当にエンジンを積んだバイクで坂道を登るようなものなのかなと思います。2番目に、聖霊を受けた人たちがこの教会に与えられたということです。で、聖霊を受けたのはこの人たちだけなくて、もちろんパウロもそうでした。で、パウロはその聖霊によって今度は導かれていきます。21節、19章の21節見ますと、聖霊の導きですね。パウロに与えられた聖霊の導きです。それは何かというと、21節に、これらのことがあった後、パウロは御霊に示され、マケドニアとアカイアを通ってエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。そこで自分に仕えている者たちのうちの2人、テモテとエラストとマケドニアに使わし、自分自身はなおしばらくアジアに留まっていた。 こにですね、本当にこう神様との交わり、そして聖霊の導きを祈る者にとって次に何をするかということが示されてきます。次に私は何をしなければいけないのか、それはやはり祈りの中で示されていくということです。で、パウロにとって彼は御霊に示された時にエルサレムに行くということになります。で、エルサレムに行って彼は捕まるんですね。でもなぜエルサレムに行かなければいけなかったか、教会の献金を預かっていたからです。諸教会の献金を集めてそれをエルサレムの教会に届けるというのがパウロに大きな働きとして与えられていたんですね。ですから彼はその献金をエルサレムの教会に持っていく。このエペソにとどまってなお伝道を続けるのか、集まった献金を持ってエルサレムの教会を助けに行くのか、この二者択一なんですよ。人間的に考えたのではないんですね。私にはこのエペソにとどまるべきでしょうか、でもやはりエルサレムの教会をこの献金を持って助けに行くべきでしょうか、どちらでしょうか、どちらも助けを必要としている。その時に彼はやっぱり祈るんです。神様どうしたらいいんでしょうか、どちらが正解なんでしょうか、神様示してくださいと言った時に御霊が示してください、エルサレムに行きなさいということを御霊が示していく。さらに大きな目標を示してくださった。それはあなたはローマに行くんだということです。ローマに行くんだ、ローマを見なければならない。これは御霊が示してくださったことなんですね。で、ローマに行かなければいけない、ローマに行くんだっていうこの御霊による確信っていうのはパウロを本当に強くします。彼はこの後エルサレムに行って捕まります。そして、捕まったその裁判の時に私はカエサルに上訴するっていうんで囚人として行くことになります。で、彼は囚人としてローマに行く時に船がすごい嵐に遭うんですね。で、今にも船が沈みそうになった時にパウロはもう船に乗っている人たちに励ます言葉は何か、私はローマに行くと神様が言ってくださったのでこの船は絶対に沈まないって言ったんですね。その確信があるんです。それは聖霊によって与えられた確信です。人間的に私はこうなってこうなってこうしないって、そうじゃないんですね。御霊がそう示してくださっているという確信なんです。だから聖霊による確信っていうのはその人を本当に強くします。聖霊は私にこう言われている、こうしなさいと言われている、まずエルサレムに行くことだ、そしてローマに行くんだっていうことを人間の考えではないんです。人間の考えで計画していったことではなくて聖霊が示してくださった。どういうふうに示されたかというのまでは書いてませんけども、多分彼にはやはりそういう確信っていうのが与えられてきたのだと思います。だから私たちも祈ることの大切さ、聖霊に頼ることの大切さというのがあると思います。人間的な物事を考えるんではなくて御霊によって聖霊によって、だからそこは祈りがないとできないんです。祈って本当にそのずっと祈りの中で聖霊の声を聞くということが大切なんだと思います。聖霊の導き、聖霊の満たし、聖霊の導き、それはやはりこのエペソの伝道でもあったということですね。三つ目に迫害です。その前に、19章18節から見ますと、そして信仰に入った人たちが大勢やってきて自分たちのしていた行為を告白し明らかにした。また魔術を行っていた者たちが多数その書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計すると銀5万枚になった。こうして主の言葉は力強く広まり勢いを得ていった。銀貨5万枚というのはだいたい300万円ぐらいと書いてました。信じた者の、信仰を持った者の悔い改めた姿がそこにあった。本当に生きた信仰がそこにあったんです。イエス様を信じて変わらない ていうのはおかしいんです。イエス様を信じたならば変わっていくはずなんです。こんなに私は変わったというよりも、本当に他の人が見て、 あなた本当に変わりましたねっていう、こう信仰ってのはやっぱり人を変えていくものです。でどう変わっていくかというと、まずここに18節に自分たちのしていた行為を告白し明らかにした。告白するんですね。神様の前に、教会の前に、私はこういう罪を犯していました。罪を告白していく。悔い改めるということが行われるということです。そのままの今までの生き方、今までの考え方ではなくて、自分がやっていた罪を神様の前に告白し悔い改めていくということです。悔い改めるというのは悔いるということではありません。ああ悪いことしたなと悔えるんではなくて、それを改めていくことです。よく神様から離れていた自分がまた神様の方に向かってくるということを言います。先日ちょっと何回かの集会で言ったんですけど、霊的になるってどういうことでしょうかっていう話をしてたんですね。霊的な人、霊的な人ってどういう人なのか。 あなた霊的ですね、霊的な人ですね、本当に聖霊に満たされてますねという人ってどういう人を考えますか。すごく信仰的な人、聖書を何でも知っていて、よく祈り、よく奉仕し、そういう人が霊的なのかなと思います。ある先生に聞いたんで、ある先生何か読んだか聞いたかでしたけども、ある牧師の息子が、お父さんは説教するときと普段の生活が全然違うと言ったっていうんですね。耳の痛い話ですが、じゃあ普段も本当にこういつも説教しているような姿が本当に霊的なのかというと、この行いが中心になってしまいます。そうじゃないんですね。霊的な人ってどういう人なのか、霊的な人ってどういう人なのか。今日の日曜学校で和解しなさいっていう話がありました。こう争っている人とですね、和解をしなさいってあります。でもなかなか難しいです。私たちには本当に人と人との和解っていうのは本当に難しいところがあります。でもそういう時に、なぜ私は和解ができないんだろう、なぜ私はあの人を許せないんだろう、なぜ私はこうなんだろうと思った時に、その自分を神様の前に悔い改めて、神様どうかこのような私をお許しください、そしてどうか私が人を愛するものに、あの人を愛するものに変えてください、主よどうぞ私を守り導き、私に力を与えてくださいと言って主を求める生き方、それが霊的な生き方なんだと思います。何々できたから霊的な人、これだけのことをできたから霊的なということじゃなくて、本当に主を求めていく姿、主を求め、主によって変えられたいと思う人、主によって私はこういうふうになりたい、神様それに程遠いけれども、どうか私を、主を変えてください。だから主の前に心を貧しくして泣く人ですよね。三条の説教にあります、心の貧しい者は幸いであるという。そういう人は、本当に求める人っていうのは、そういう人こそ霊的な人なんだと思うんですよ。こんな人が霊的だと言ったらパリサイ人になってしまうんです。私はこれができるとかね、私はこういうふうにできるんだとかね、こんな聖書に書いてある、なんであの人はできないんだとかね、私はできるぞとか、それは霊的とは言いません。それは立法主義者ですよね。そうじゃなくて、できない人、自分もできない、そういうことができないで悩んでいる人に共に祈りましょう、共に二人で祈っていきましょうという姿ですよね。それはやっぱり霊的なと思うんです。問題を話すのは誰でもできます。自分がダメだということは誰でも言えます。でも それを変えたいと祈る姿。だから 2,3 人私の名によって集まるところには私のその中にいますという言葉がありますけれども、集まってワイワイ何かで話すんではなくて、そこに死を迎えて共に祈り合う姿、祈りましょうという姿ですよね。それが霊的なんだと思います。そういうふうな求め方をしているんです。エペソの人たちが自分たちのしていた行為を告白しということは、告白するということは、それから自分はこういうものでした、でも主によって私は変わりたいんですということですからね。自分の今までの罪をこう告白できるというのは、本当に自分の罪深さをよく知っているからこそできるんです。でそれに変わりたいと思うから告白できるんだと思います。そしてさらに、魔術を行っていた者たちが多数その書物を持ってきて皆の前で焼き捨てたんですね。どんなに価値があろうとも、どんなにお金がかかっていようとも、神様に対する信仰を邪魔するものは焼き捨てるっていうことです。これはこれだけの価値があってねとか言っても、それは違うんですね。どんな価値があろうとも、信仰を邪魔するものは焼き捨てる、捨てる。私たちは本当に全て捨てているだろうか。自分の信仰を邪魔する本、自分の信仰を邪魔するテレビ、自分の信仰を邪魔するいろんなものを私たちは捨てているだろうかということです。ここに彼らは捨てているんですね。そのような教会の姿を見たときに、町が変わったんです。町が変わったんです。どこに影響したかっていうと、23節からですね。23節から、その頃この道のことで大変な騒ぎが起こった。デメテリオという名の銀細工人がいて、銀でアルテミス神殿の模型を作り、職人たちにかなりの収入を得させていたが、その職人たちは同業の者たちを集めてこう言ったのである。皆さんご承知の通り、私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。ところが見聞きしているように、あのパウロが手で作ったものは神ではないと言って、エペソだけでなくアジアのほぼ全域にわたって大勢の人々を説き伏せ迷わせてしまいました。これでは私たちの仕事の評判が悪くなる恐れがあるばかりか、偉大な女神アルテミスの神殿も軽んじられ、全アジア全世界が拝むこの女神のご意向さえも失われそうです、ね、福音が広まって影響が出てきてるんです。アルテミス神殿ですごく大きな神殿があって、そこの神殿の模型を作ってたんですね。それがもうすごく売れたみたいです。だからいろんなところから来るんでしょうね。アルテミスの神殿を拝みに、いろんなところからいろんな国の人たちが来たんだと思います。お土産にこの神殿の模型を買っていった。で、大変な収入を得ていた。ところが福音がですね、この偶像に対して戦いを挑んでるわけです。福音がそれに勝っていってるんですよ。さっき の本当に悔い改めで、この世のものを邪魔するものを捨てていった、そういう信者さんが増えていくと、その教会っていうのは本当に信仰が強くなります。で、その影響っていうのは教会だけじゃなくて町全体に広まっていったんですね。そうすると、もうあのアルテミスの神殿、あの偶像崇拝はやめようってなったんですよ。そしたら偶像をアルテミス神殿のために設けていた人たちが何もできなくなっている。このような影響が出てきたということです。で、このパウロを何とかやめさせないといけないということで、この大騒動が起こるわけですね。で、多分この時にですね、このすごい騒動が起こって町全体がもう大変なことになるんですよ。ところがですね、30節にパウロはその集まった会衆の中に入っていこうとしたが、弟子たちがそうさせなかった。パウロの友人でアジア州の高官であった人たちもパウロに使いを送り劇場に入っていかないようにと懇願した。この、 劇場に流れ込んでものすごい混乱になった時にパウロはそこに行こうとしたんですね。ところがそれを弟子たちが止めた。でそこにプリスキラとアキラもいたんではないかなと思われるわけです。自分の命をかけてパウロに行かないでくれってそういうふうになったんだと思うんですけども、福音の影響というのはここまで来たわけです。だからエペソの教会のがどれほど素晴らしい信仰を持っていったのかと思います。でその混乱状態になった時に、でもそこにですね、一人の書記官が出てこの人たちを治めます。で37節にこの人本当に知恵のある人で、37節に皆さんはこの人たちをここに連れてきましたが、彼らは神殿を汚したものでも私たちの女神を冒涜したものでもありませんと言ってるんですね。彼らはパウロたちは別に神殿のことをどうのこうの言ってませんよ。ただ福音が広まることによってそのアルテミスの神殿に行かない人が増えて、この人たちの商売が上がったりになってしまっただけじゃないかということなんですよ。はっきりとこうちゃんとした目で見ている人がいたということですね。まあそういう人たちによってパウロも助けられたということです。でもこれはですね、福音の勝利なんですよ。福音がそれだけの教会だけではなくて外にも影響を及ぼしていったということです。町をも変えていこうとしたということなんですね。ですからエペソ伝道というのは、エペソでの伝道というのはこのように協力者がいたということ、そして聖霊に満たされていた人たちがいた、そしてそれによって教会が非常に発展し成長し、それが町に大きな影響を与えるまでになった。でこのエペソの教会というのはこのアジア地方の中心になっていくんです。そのように中心の教会ができていったんですね。そう思うと私たちも、の信仰っていうのはどういうものかっていうものを、本当に私たちもう一回自分の信仰っていうものをこう思い直す必要があるんだと思います。私たちの信仰、私の信仰は本当にこう聖霊に満たされているだろうか、そこが一番大切なんだと思います。聖霊に聞いているだろうか、祈っているだろうか。でそして聖霊に満たされた時に人々はまず悔い改めるんですね。悔い改めて、そしてそれをこう実行していく。そして私自身、まず私自身はどうだろうかと考えていく。そしてその姿が本当に大きな証となって教会が成長していくわけです。私たちにも本当にさまざまな問題が与えられますけれども、与えられた問題を祈りによって聖霊によって祈っているだろうか、この問題を人間的に解決しようとしているのではないだろうかということも問われます。このでもですね、ちゃんと私たちにはプリスキラとアキラというですね、この夫婦が私たちにも備えられているんだと思います。私たちの信仰を助けてくれる人、そういう人が私たちにも備えられていくと思います。そして信仰が成長すればサタンは黙っていられないんですね。教会を建設しようとしていくと、その横にサタンも自分の教会を建てていくとか言われたこともありますけれども、サタンはいろんな問題をサタンは起こしていきます。暴動というの、こういうここで暴動でしたけどもね、一番成長してない教会、サタンさえ相手にしない、まあそこはほっとけばいいんじゃないですかとかね、でもいろんな教会が本当に試みを受けます。ですからぜひ私たちもその試みの中にあっても、でもちゃんと暴動が起こった時にパウロを助ける弟子たちがいたし、そのちゃんと解決する書記官も与えられているわけですね。神様はそういう人たちをちゃんと用意してくださっている。ここにエペソ伝道の祝福があったんだと思います。エペソの教会といくと、黙示録の中に7つの教会が出てきます。その一番最初にこのエペソの教会が出てきます。でもエペソの教会は褒められているんですけどもね、一つの問題言われますね。初めの愛から落ちてしまった。初めの愛から落ちてしまったと言われてます。 いろんなことがあったんだと思います。この後、20章でパウロはエルサレムに行く途中でまたエペソの長老たちを呼んで、やがてあなた方のところに荒らす狼がやってきますっていうふうなことを予言しております。まあ、そういうようなこともあってすごく疑ったのかもしれません。でもエペソの教会はイエス様によって褒められています。でも一つ問題が、初めの愛から落ちてしまったということがあります。でも彼らはそれでも一生懸命伝道していたんだと思います。まあ、そういうエペソの教会でした。問題もありました。様々なことがありました。でも神様によってエペソの教会は成長していくことができたということを私たちは覚えていきたいと思います。そこには協力者もいたし、聖霊に満たされていったということ、そしてまた成長し、迫害があったけれども神様は迫害のも避ける道も人も用意してくださっていたということを覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。